砂川えりかのおじいおばあが喜ぶベストソングス。
スマイルシードプロジェクトを行う砂川えりかさん、砂川えりかさんからそれにまつわるおじいおばあとの話、そして喜ばれた歌を披露するトーク音楽番組です。
はい、皆さんこんにちは。
はい、こんにちは、
砂川えりかです。
はい、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。はい、夏バテしてませんか。
夏バテちょっとバテてますね。
ね、
はい、
本当に今週も元気に
元気出しつつ頑張っていきたいと。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、今回はですね、はい、手帳がね、実はこのスマイルシードプロジェクトを始める、
結構いっぱい持ってますよね。これ全部そうですか。
はい、スマイルシードを始めたのをきっかけに付け出したんですよね。
5冊ぐらいありますね。
違うんですよ、これもね、今ね13冊目ぐらいです
かね。13冊
本当に。でこれを紐解けば紐解くほど、もう砂川えりか一人反省会に
入ったわけですね。
どんどん
入ったあの時はみたいな感じになっちゃうわけですね。
あの時ヒーとかね、すごくね、どこどこで何月何日にどこどこ行って何々歌ったとか、
うん、
で誰々さんにお世話になったとかっていうのがいろいろ書いてあったりするんですけれども、それ以外にも、この何を言いたいんだとか、うん、今日の反省とか、
はい、
そういうのを書いてる時期とかもあったりするんですけど、なんかね、なんか本当に一人カウンセリングノートみたいな感じなんですけれども、でやっぱりこうおじいおばあが喜ぶベストソングスということで、いろんな場所に行った時にこう手帳をひも解きながら記憶に残るのって、人の顔が、その状況が残るっていう場合がすごく多くて、で今回は、2011年の6月20日にですね、
はい、
宮城県の東松島市に行ってまいりました。震災の後ですね、その年の夏、初夏の時期ですね。でこの時にですね、いくつか、被災地の方で歌を歌わせていただいたんですけれども、これが2回目かな、2回目ですね。でその時に、その東松島市の老人ホームで歌わせていただきました。さつき園さんっていうところでね、でこのさつき園さんに呼んでいただいたのも、たまたま私がテレビに朝市っていう NHK の番組で歌を歌わせていただいたのをきっかけに、それこそそのご自身も被災された方なんですけれども、その男性の方からちょっと今だからこそあなたに来て歌ってほしいんですっていう、とても温かい熱い思いをね、こう投げてくださる方がいらっしゃって、その方と一緒に何箇所も、一度ではなくこう何度もお邪魔させてもらったんですけれど、そこの第一発目ですかね、でそこでさつき園さんというところに行った時にですね、
はい、
やっぱり状況的にたくさん皆さんがまだ混乱の中ですね。
そうですよね。
はい、で仮設住宅もまだできてない頃ですね。避難所から通ってるとか、こういろいろあって、今そこのさつき庵さんに入所してきたとか、だから定員は100床なんですけれど、それ以上の人がもう定員あふれているっていう状況の中で歌わせていただいたんですけれども、
はい、
もう内心ドキドキしながら、果たして何を喋って何をどう歌っていいのかという、それこそ日本中の人が考えたと思うんですけれども、自分に何ができるのかという問いかけを、
まさにそういう時ですよね。
はい、歌なんか歌ってていいのかという、
そういう時にその現場に行っていたっていうか、そういうことなんですね。みんな日本中考えてる時に、
はい、
まさにその最前線に入っていたと。
そうですね。そのたまたまという 形ではちょっと結びつけたくはないんですけれども、うん、まあいろんな老人ホームとか合病院とか施設とか学校で歌を歌うっていうのをもうずっとや続けてきた中で、震災という大きな変化があった時に、うん、変わらずにそれをあなたはそれでも続けられますか、歌えますかって問いかけられているようで、
なるほど、
あなたの覚悟を見せてくださいというような
雰囲気がこう
言わんばかりのこの状況になった時にですね、でもやっぱりそこでその場所に呼んでくれるのがその現場の人たちだったので、そこにとても私自身すがるような思いで歌うことへの逆に問いかけをさせていただきながら歌った場所でもあったんですね、
はい、
でそこでやっぱり不思議ですね、本当に苦しければ苦しいほどだとは思うんですけれども、まあ、6月という、まあ、時期も含めてまだ早い、歌を歌うということが早いんでないかというところの瀬戸際だったんですけれども、
うん、
それでも人はそこの場所で生きて時間を過ごしていく中で、どうしても殺伐としてくると、看護師さんたちがですね、とてもとても一番楽しんでくださって、自分たちのことを天使のナースですってそう言ってくださっていて、なんか本当に激務だと思うんですよね、うん、利用者さんおじおばあも含めて本当に200人ぐらいそのフロアにいたんですけれども、うん、本当に大変だと思うんですね、その職員さんの皆さんの方がより。でそんな中激務にね、たずこう関わりながら自分自身も本当に被災、避難所からとかね、ご家族がっていういろんな状況の中で今をみんなでこう走っていた感じの時に、とっても印象深かったのはその看護師さんたちの笑顔だったんですよね。でそんな時に沖縄の歌も歌いつつ、で3曲でその時ももう終わる予定だったんですけれども、アンコールをすごくいただいて、じゃあ2曲歌うっていうことで、その今回はね、やっぱりみんなが歌える歌ってすごいんだなって思いました、
うんうん、
でその何が歌いたいかって言った時に、なだそうそう歌いたいっていう話になったので、わかりました歌いましょう、たまたまあるよって言ってカラオケがあるよっていう話をして、うんうん、じゃあ歌いましょうねって言って皆さんと一緒になだそうそう、ね、歌ったんですけれども、
はい、
本当にすごくみんなで歌って踏ん張るっていうのをね、すごく感じた場所でした。で看護師さんね、天使のナースさんたちにねすごく言われて嬉しかったのが、すごく仕事でもう本当にもうパニックになるぐらい忙しかったんだけど、今日おじいおばあのみんなが本当に喜んで歌って、一緒に歌ってるのをがすごく嬉しくて、
うん、
この日を思い出してこれからも頑張るねって言ってくださって、本当に逆にそういう言葉をかけてくれたことに対して救われましたね、うん、私自身が歌を歌う、どんな状況でも歌を歌うというのがあなたの仕事ですよっていうのを教えられた気がしました、
うん、なるほどね、
はい、なのでみんなが歌える歌、うんっていうののものの力もねすごく感じたので、
はい、
私もそんな歌を歌っていきたいなと、はい、そう思います。ではちょっとなだそうそう一節歌います。
はい、
古いアルバムめくり、ありがとうを手つぶやいた、いつもいつも胸の中励ましてくれる人よ。はい、
はい、
ということでなだそうそうでした。
はい、
また来週。
また来週。
ありがとうございました。はい、